詩編の第99編をやっぱりこれも一節から終わりまで、購読をしたいと思います。詩編の第99編です。よろしいでしょうか。主は王である。国々の民は恐れおののけ。主はケルビムの上の御座についておられる。地よ震えよ。国々の民よ、大いなる恐れ多い皆を褒めたたえよ。主は聖である。我らの神、主をあがめよ。その足台のもとにひれ伏せ。主は聖である。主は雲の柱から彼らに語られた。彼らは主の里しと彼らに賜った掟とを守った。ご一緒に。我らの神、主をあがめよ。その聖なる山に向かってひれ伏せ。我らの神、主は聖である。この中に主は聖であるという言葉が3回繰り返されています。3節のところ、そして5節、そして最後の主は聖である9節に記されています。全体の流れとしては、神様は王である、支配をしてくださるということですが、その内容として、神様は清きをもって、あるいは私たちの裁きもなさるし、しかし許しもなさる、こういう神様の両側面が記されています。同時にここに神に呼ばわる者に応えてくださるお方だということ、特に6節の言葉が今日の中心の言葉であります。モーセとアロンは主の祭司の中に、主に一生懸命にお祈りをした中にモーセとアロンがいました。そしてサムエルも加えて、サムエルは皆を呼ぶ者の中にいた。彼らは主を呼び、主は彼らに答えられた。このところです。主はこの3人のイスラエルを代表するところの指導者たちにコミュニケーションをされた。彼らが祈るときに答えてくださった。このことが今日のメッセージの焦点であります。今日のところは皆を呼ぶ者の神ということで、ウェスレアン・ホーリネスの非他キリスト教会の唐島先生が書かれたところです。私もちょっと、この先生も個人的に存じ上げませんし、非他がどこにあるのかよくわかりませんので、調べてみましたら、大分県のずっと奥の福岡県のとの境目の山間部にある小さな町だそうです。それだけしか分かりませんでした。けれども、そうした本当に田舎の中で一生懸命牧会していらっしゃる先生だろうなと想像しながら、しかし恵まれていました。先ほどご報告されましたように、この聖歌の説教というのは、いわゆる私たちが期待するような清めの恵みとは、これでこれでこれでという、1たす1は2、2たす2は4というような方程式で書かれた清めの説教とは少し違って、私たちの生活の中にこう直接響いてくるような説教が集められています。で、編集者もそういう意図で集めたんだそうです。普段日曜日に説教しているような、そういうものをみんな集めてください。 出してくださいということで集められたので、いわゆる聖歌という文字が、あちらこちらに散りばめられているような、そういう説教ではないんです。もっと広いんです。ですから私はこの聖歌の豊かさという、共通的テーマをわざとつけたわけです。先ほど山口先生が広告くださったように1と2と3があって、それぞれがユニークで面白い説教集で満ちていますので、まだの方はぜひ買い求めていただきたいと思います。特にですね、その3の新約のところは私10冊ぐらい原稿料でもらったんです。これは聖歌協力会は大変貧乏でありまして、全然原稿料というのが出ないんです。原稿料の代わりに先生これ10冊ってね、ただで10冊くれましたので、私の書棚に積み上げてありますから、少し安く買いたい人は私のところに個人的に求めていただきたいと、私も少しそれで助かるのであります。ちょっとこれは余分な宣伝です。はい、まあそれは余談でありますけれども、この先生はとってもユニークで、このサムエルのところで、2つの出来事を通して主に呼ばわるということの幸い、そして主が彼らを呼んでくださるということの幸いを物語っています。ごく簡単に申し上げます。それはまず第一は、主がサムエルと少年の時に呼びなさった出来事です。きっと皆さんは出来事というのは印象深く覚えていると思います。絵にありますね。この可愛らしい少年が膝小僧を出して、そしてこういうふうにお祈りしているところに上からこうピカッと光ってくるところです。私が絵を買いに行きましたら、絵を売っている人がですね、この絵はいいですよって宣伝してくださったまではいいんですけれども、少女サムエルです。しかもそのサムエルがですね、なんとなく英語っぽい言い方で、この絵はね、少女サムエルですってこういうふうに言うと、少女じゃないんだけどなと思ったんだけど、そんなところで絵を売ってるおばさんと論争しても仕方がありませんから、ああいい絵ですねと言って買わないできましたが、まあ、ともかくあの絵で有名なところです。で、この先生のポイントは何かというと、主がサムエルよサムエルよと呼びなさる前に、サムエルは一生懸命に主に仕えていた人だった。だから主はサムエルを呼びなさったんだということがポイントなんですね。で、そのことが書いてあるのが第一サムエル三章ですから、ちょっと開いてみましょう。第一サムエルの三章。はい。一節です。ご一緒にお読みくださいませんか。第一サムエルの三章の一節。一、二の、まだ早いですか？はい。私の第三版では469ページ。開きました？はい。ではお願いします。少年サムエルはエリの前で主に仕えていた。その頃、主の言葉は稀にしかなく、幻示されなかったと書いてありますように、その頃というのは獅子の時代ですね。獅子の時代というのは人々が好き勝手な生活をしていた時代です。ですからこそ主の言葉は稀にしかなかったという、こういう表現が当てはまるような時代でも、サムエルはエリの前で主に仕えていた。これが鍵です。サムエルは、神のしもべであるエリ、その内情はとてもあんまり感心したものではなくて、エリはまあ大体正しい人だったんですけれども、子育てにおいては甘すぎて、うまくいかない、子供を叱ることもできないというようなダメお父さんだったわけです。けれども彼はエリの前で、つまり彼に立てられた人間の指導者であるエリに 忠実に仕えた。しかし彼はエリに仕えたんじゃなくて、エリの前で主に仕えていた。ですからエリの言うことは指導者として聞き、エリに従っていましたけれども、このエリを神様としたのでもなく、エリの全てを学ぼうとしたのでもなく、エリに仕えるという人間的な姿勢を持ちながら、しかし実は神様に一生懸命仕えていた。そしてエリの子供の二人、ホフニ、ピネハスという人は、まあこれはもう大変俗っぽい子供たちで、宮に集まってくる人たちに悪さをしたり、女性と寝たり、それから捧げ物の肉を生のまま食べるのが大好きだったり、もうとんでもない人たちでしたけれども、その中でそれらの影響に、人に影響されずに神に仕えるんだ、神様に向かって心を一つにしていた少年だった。そのことのゆえに主はサムエルに目をつけて、サムエルよ、サムエルよと呼んでくださった。ここにこの第一の物語のポイントがあります。第二の物語は今度はまた違った局面でありまして、サウル王様に関わる彼の叫びです。15章飛びますけれども、第一サムエルの15章はい、それでは35節を読んでいただきましょう。35節、3、はい。サムエルは死ぬ日まで二度とサウルを見なかった。しかしサムエルはサウルのことで悲しんだ。主もサウルをイスラエルの王としたことを悔やまれた。と書いてあります。このところに別な次元ですけれども、サウルが神様の言うことを聞かないで、あるいは半分言うことを聞いて、そして自分勝手な行動をしてしまったという出来事がありました。サムエルはこのことを叱りました。しかしサウル王様は本当の意味では悔い改めることをしませんでした。半分悔い改めたけれども、本当の心からの悔い改めはしませんでした。メンツのゆえに、ちょっと言い訳をしたり、あるいは人々の前では私をあんまり強く叱らないでください、今でもいろんな会社が問題になっていますけれども、会社の人たちで、どの人もテレビの前で、私の心が歪んでおりました、人々を騙そうとする悪しき心が私の中にありましたと言ってですね、謝る建設会社の社長さんも何度もおりませんで、人々にご迷惑をかけました。ご迷惑だとあまりかかってないのに、ご迷惑をかけました、世間を騒がしました、そのことを一生懸命に頭を下げて、お詫びをしていらっしゃる方が多いんですけど、もうちょっとちゃんと悔い改めればいいのにな、私の中に皆さんをごまかそうというような欲心が働いておりましたことをお詫びしますと言ったら、私は本当に許してあげようという気持ちになるんだけど、サウル王様はそういう中途半端なごめんなさいしかしないので、神様から捨てられてしまった。でサムエルはそのことを悲しんだ、あるいは夜通し彼の魂のためにお祈りをしたという記事があります。でその時に神様の答えは、私も悲しいんだよという答え方をしてくださったんですね。主もサウルをイスラエルの王としたことを悔やまれたと書いてあります。でこれはサムエルが発見した神様の御心のもう一つの側面ではないかと思います。私たちがいろいろな課題で痛み、そして主に訴え、どうしてこんなことが起きるんでしょうか、私は人々からひどい仕打ちを受けていますとか、 あの人はどうしてこんな態度を私にとっているんでしょうか、神様はどういうことなんでしょうか、社会にこんな問題が起きるのはどうしてでしょうかと、私たちの中では訴えたい課題というものは少なからずあると思います。ありませんか？ありますよね。はっきり言えばそんなことだらけの社会です。そんなことばっかりのこの私たちの人生です。じゃあお前はどうかというのは、やっぱり私もいろいろあります。人には言えないようなことがあるんです。眠れない、ようなことがたくさんあると私は思ってるんですけども、家内に言わせると私はすぐに寝てしまうんだそうで、自分では眠れなかったつもりなのに、周りから見ると寝てるんだなということで、どっちが正しいのか分かりませんけども、そういうことってありますよね。本当に眠れない悩みのことで、それをサムエルは神様にぶつけたわけです。神様、あなたが選んだあのサウル王様がこんな手たらくで、私が悪いんでしょうか、私が選んだ油を注いだのが悪かったんでしょうか、私の指導が足らなかったんでしょうか、自分を責め、サウルを責め、いろんなことで悔やんだと思います。でも彼の良いところは、そういう悩みを神様に包み隠さずぶつけたということですね。これがいいことだと思います。その時の神様の答えは、いや私もそうなんだよ、ね、サムエル同情するよ、君もなんて言うかもしれませんけど、君も僕って神様僕っておっしゃらないかもしれないけど、平たく言えばこういうことなんですよ。君も僕に同情してくれよ、僕だって辛いんだよ、というのが神様の答えだったわけですよね。でこれってすごい私たちは神様の答えだと思うんです。私たちが苦しむ時に主も一緒に苦しんでくださり、その荷を負ってくださり、サウル王様のために悩んで苦しんでおられる、それが主だということが分かったわけです。それによってサウル王様は変わりませんでした。残念ながらサウルは最後まで心を固くなにしていましたから滅ぼされてしまうわけですけれども、結果的にはどうなったかというと、サウルが捨てられることによってダビデが選ばれ、そして神の御心に従った新しい王朝というものが生まれてきた。で、こういう形で主はサムエルに答えられたわけです。私たちの日常生活の中でもこういう課題、あるいは試練、あるいは悩みということがいくらでもあると思います。で、私が思うには、いわゆる清めの信仰とかいうことで、多くの方々が自分が清めの信仰に立ちましたという時には、具体的にいろんな課題にぶつかって悩んで取り組んで、そしてそれを主の前に持ち出した時に、主がその問題を共に悩んでくださる、あるいは持ち出した自分を悩んでくださる、それによって解決が与えられるということが清めの経験の多くの証の内容だと思います。全然そんなことなしに何にも課題にぶつからないでスッスッスッと言ってしまうような人もたまにはあると思いますけど、これは私の、観察です。たまにはありますけれども、多くの場合にはこっちぶつかりあっちぶつかりして、本当にその主にいろいろな課題を訴えたときに、主がそれに応えてくださるという形で答えが与えられるということを見聞きさせられますし、自分もそうでありました。それで、その例として、この著者である唐島先生というのはご自分の証を書いておられますので、その部分をちょっと紹介したいと思います。個人的なことで恐縮ですがと書いてあります。 1997年現在の日田キリスト教会の開拓伝道が始まりました。97年というと今から17、18年前ですね。当時妻のお腹には赤ちゃんがいましたが、予定より3ヶ月早く生まれたため、多くの病と障害を抱え、入退院を何度も余儀なくされました。開拓伝道に際し、私たちにはいくつか伝道プランがありましたが、車で2時間ほどかかる病院に入院している子供と付き添いの妻に会いに行くために、朝2人の娘たちを幼稚園に送り、それから病院、また娘たちの迎えに時間に間に合うように帰る。伝道プランの一つであった配布用の伝道トラクターは手つかずのまま。そのような日々が続いたある日、私は車の中で主に祈りました。神様、私は開拓伝道に使わされましたが、あなたのためにトラクト1枚も配れない愚かなものです。まあ、別に愚かって言わなくてもいいと思うんだけど、まあ、この先生はこういうふうにお祈りしたんですから、証のまま読みます。それは開拓伝道へと導かれつつも苦悩する日々の中で、初めて主の御名を読んだ瞬間だったのです。主はその祈りに応えてくださいました。トラクトが配れるようになったのではありません。私がそのためにトラクトが配れないでいるように感じてしまっていた病院にいる子供、つまり自分の子供さんがとても重病であったということですね。神が用いられることで応えてくださったのです。同じようなお子さんのお母さんたちが教会に導かれました。その中から救われる方も起こされました。このようにして主は私だけでなく家族全員の悲しみを担ってくださったのです。まあ、この先生の本当にありのまんまのお証です。外に出て一生懸命トラクトを配ったり、そういう伝道は一つもできなかったけれども、入院していることのゆえに、その同じ病気にかかっている子どもたちのお母さんが心が開かれて教会に導かれるようになった。子どもは6年3ヶ月の生涯を全うし、天に召されました。あれから10年が経とうとしています。近頃近所の方が礼拝に来られ、唐島さんがここに来た時、長くは続かないだろうと思いました。お子さんを亡くされた時には、これでもう帰られるだろうと思いましたと言ってくださいました。一粒の麦の死を通して表される栄光に期限はないのです。私の悲しみをご自身の痛みとして十字架にかかり、復活の栄光をお示しくださる主の御名をあがめます。私たちにたくさんの人生の中の痛み、苦しみ、悲しみがあると思います。このような先生の同じような体験ではないかもしれないけれども、大なり小なり、私たちが痛みと苦しみを経験することがあります。大事なことは、その苦しみの中で、その苦しみと痛みを率直に、神様、私はこのことで痛んでいます、この人間関係でつまずいています、苦しんでいます、心が痛んでいます、神様何とかしてください、もうそういう、もう具体的なありのまんまのお祈りを、ただまっすぐ主に述べること。主は答えてくださるお方である。私たちが期待したような、こういうことで、こういうふうに、ああいうふうにやってくださいって言っても、神様注文通り答えてくださらないと思いますけれども、私が今まで経験し確信を持っていることは、注文以上の方法で主は答えてくださるということであります。今日はここで終わりたいと思います。ちょうど時計が2時半になりました。でも集会をこのまま終わって、あ、よかったなぁで終わらないでいただきたい。終わりにお祈りをしたいと思いますから、どうぞ皆さん、その場所でできれば声に出して、隣の人にあんまり大きくて聞こえすぎてもいけないけれども、かといってあんまり黙っていて、そして何が何だかわからないお祈りではなくて、 神様、私は今この問題で困っています、悩んでいます、主よどうぞあなたの答えを与えてくださいと真実にお祈りをして委ねて立ち上がろうではありませんか。どうぞご一緒にしばらくその場所を恵みの座としてお祈りください。